海の京都吹奏楽フェスタ特別番組、
吹奏楽を止めるな。
はい、はい、ということで田中先生、今日も海の京都吹奏楽フェスタ、はい、田中博之先生と私、はい、ムジカマキーナでお送りしていきたいと思います、はいはいはい、で先生、今日はなんとなんとなんと、
はい、
素敵なゲストの方々、
はい、
すごいですよ。
たくさんのゲストですね。
先生ご紹介いただけますかね。
はい、この間先生だけ登場していただいたんですが、
はい、
京都府立都道高等学校、はい、ね、宇治にございます都道高等学校の吹奏楽部の皆さん、
はい、
はい、顧問の上脇先生と、はい、あと、生徒さん5人が出てきていただいております。
はい、はい、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
上脇先生、よろしくお願いします。先生どうでしょう、お一人ずつ生徒さん、上脇先生ももちろんそうですけども、
はい、
自己紹介、
はい、
改めてお願いしましょうか。
そうですね、
それでは、はい、上脇先生からどうぞ。
はい、どうぞ。
はい、顧問の上脇でございます。昨年都道高校に参りまして、最初の定期演奏会を3月にやる予定やったんですが、このコロナのためにですね休校になってしまいまして、当初5月にまあ延期をしたんですが、これもダメということでですね、はい、8月に、まあ、これはコンクール向けにですね、練習会場を抑えていたんですが、ここにもう演奏会を移動しまして、まあ、執念の、はい、2度延期で演奏会を成し遂げたとこです。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。それでは生徒さん、どうぞ順番に自己紹介、学年、お名前、パートなどなどご紹介いただけますか。
はい、谷川さんからどうぞ。
はい、3年の部長をやってました谷川です。楽器はチューバをやってました。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
3年の、副部長をしてました、フルートパートの荻野奈々美です。お願いします。
はい、どうぞよろしくお願いします。はい、どうぞ。
3年の副部長をやってましたトランペットパートの浅田優です。よろしくお願いします。
はい、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、どうぞ。
3年の大西愛香です。トロンボーンパートです。ドラムメジャーをやらせてもらってました。よろしくお願いします。
はい、はい、よろしくお願いします。
3年のコンサートミストレスをやらせていただいていた森尾遥です。楽器はクラリネットです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。ということで今日は、
はい、
リモートで、
はい、
この都道高校の皆さんとですね、
はい、
この海の京都吹奏楽フェスタ吹奏楽を止めるな、
はい、
収録させていただきたいと思います。
そうですね、はい、
はい、ここからは田中先生どうぞよろしくお願いします。
はい、はい、今回ですね第33回ね定期演奏会ということで、先ほどね上脇先生にご説明いただきましたが、度重なる延期のね後に、うん、ようやく、夏休みの終わりの方で、定期演奏会を実施することができたというようなね、ことでしたけども、さあ、まずはね、いろんなことを聞いていきたいと思うんですけども、都道高校の吹奏楽部についてねいろいろ皆さんに知っていただくために、はい、じゃあ、部長の谷川さん、都道高校吹奏楽部のこういうとこがいいところですよということを簡潔に述べてください。はい、どうぞ。
明るくて元気いっぱいで、はい、上下関係は保たれてるんですけど仲がいいところだと思います、
うん、はい、素晴らしいですね。はい、上下関係は一応あると。
あると。
はい、えげつなくある学校とはえらい違いですね。はい、どこのことやとは言いませんが。
言いませんけど。はい。
みんな友達もいてるから知ってるか。はい。ということで、はい。じゃあ、同じく今度は副部長の、荻野さん、どうですか。
はい。
同じ質問。
都道高校の吹奏楽部のいいところは、
はい、
上下関係、さっきも谷川さんが言ってた通り上下関係もあって、はい、でも仲がいいっていうのもとてもいいところで、あとは学年同士でもすごく仲が良くて、
うん、
言い合える、あの言い合えるところとか、こういう、うん、意見交流とかそういうのがしっかりできるのがいいところだと思ってます。
おそれ素晴らしいです ね、
うん、ですね。
お互いなんか気の使い合いみたいなね、それで仲良しとってもしゃあないですからね。次の、質問ですが、
はい、
はい、じゃあ、ここで浅田さん副部長、
はい、
はい、神脇先生はどういう方ですか？はい、どうぞ。
神脇先生は、とても明るくて、
うん、
合奏ごとにしてくださる話が少し長い時もあったんですけど、
それはわかります。はい、わかります。
とても面白い先生です。
はい、面白い。それもわかります。はい。私、あなた方よりも神脇先生とは付き合い長いですから。そうですか。はい。じゃあ同じ質問ですが、ドラムメジャーの大西さんどうですか？
はい、神脇先生は、うん、さっき浅田さんが言ったみたいにすごいいつも明るくって、
うん、
ですごいなんか生徒が何かやろうとしたらやったらいいんちゃうってすごい背中を押してくれはる、
うん、
してくれはるし、
うん、
なんかよくこれやったらどうやってなんか提案をよくしてくださって、なんか先生が来てからやれることがたくさん増えました。あ、増えたので。
はい。はい。増えたんですね。はい。なかなか素晴らしい。はい、そうですか。
素敵ですね。
うん。
うんうん、
ほんじゃ、もう1項目いきましょうか。
そうですね。
はい。じゃあね、あともう1項目ですね。はい、コンサートミストレスの森尾さん。はい、
はい、
このね、3年間というか2年ちょいになってしまいましたが、吹奏楽部、都道の吹奏楽部で頑張ってみて、自分自身こういう部分で成長できたな、というようなとこ、そういうことを挙げてもらえますか？
中学校の時とかは、
うん、
すごいいろんなことを先生、が決めてくださって、
はいはいはいはい、
やるっていうのが多かったんですけど、
う
ん、
そうですね、
高校では演奏会のステージの企画とか、
うん、
地域の演奏会の曲を自分たちで選んだりとかすることがよくあったので、
うん、
なんかすごい自分たちで音楽を作るんやみたいな、
はい、
を考えてすごい協力して、なんかいろんなことをみんなでできたと思うし、コンサートミストレスをやってて、
うん、
なんかそのバンド全体をよく見て、今は自分が何をすべきなんやとか、
うん、
バンドのために何ができるんかとかをしっかり考えて行動できるようになったと思います。
素晴らしいですね。この3年間の成長っていうのはすごいですね。
本当すごい成長だと思う。
はい、
はい、
じゃあ同じ質問を2週目になりますが、部長の谷川さんどうぞ。
はい、私は高校になって初めて部長っていう仕事をやらせてもらって、
うんうん、
で周りは結構中学の時とかからやってきた子が多くて、なんでその人たちよりもちゃんと動かなってすごい感じてたんで、やっぱり周り、自分自身周りを自分の視野が広まったかなと思う。さっき森野さんが言ったみたいに、その高校では結構自由に自分たちやりたいことをやらせてもらえるので、
はい、
新しいなんか楽しさみたいな、うん、改めて感じることができました。
そうですね、そういう楽しさってありますよね。
そうですね、
うん、ただ単に面白おかしい楽しさと違ってね、
ええ、
いろいろその間には苦労もあるし、
そうです
ね、揉めたりもするし、うん、あれですが、
うん、
そのやり遂げたね、
はい、
そういうことを楽しめるというのは非常に大きな人生経験だと思います。
そうですね、やはりそれもね、はい、顧問の神脇先生との信頼関係っていうのが大きいんじゃないでしょうかね。
はい、大きいでしょうね。はい、それではこのあたりで一遍、
そうですね、
そのコンサートの模様を聞いていただきましょうか。
はい、ぜひ。
どうします、
うん、
分けていきます。
そうですね、
はい、
はい、
じゃあ1曲目というかね、メドレーになってますが、
はい、
プリンセスメドレー、
はい、
ね、王女様のメドレー、 ということですけども、いろんなね、あの映画音楽の中のプリンセスが登場するわけなんですね。
はい。
はい。それを聞いていただきたいと思います。
はい。演奏は都道高校の吹奏楽部の皆さんです。それではどうぞ。
どうぞ。はい。楽しかったですね。プリンセスメドレー。
はい。素敵な演奏。
素敵なメドレーで。
ありがとうございます。
は
い。
この中で今ソロ出てきてましたが。
はい。
はい、それを吹いてたんがコンサートミストレスの森尾さんでございますが、
おー、
はい、
素晴らしい。
その時にね、あの吹いた時の状況を思い出してみてどうでした？
すごいステージの真ん中で吹かせてもらって、うん、なんか緊張したんですけど、うん、たくさんのお客さんが前で見てくださってて、
うん、
すごい吹き切った後はなんか気持ちよかったというか、
うーん、
すごいな。
なるほどね。
そうですね。
それはやっぱりね、うん、責任はかかってね、
はい、
吹くまではプレッシャー大変ですけども、うん、吹いてるとき、それから吹き終わったとき、ね、本当に気分爽快ですからね。
そうですね。
気持ちを味わっていただけたということは非常にね、はい、私も全然他人事ながら嬉しいですよね。はい。じゃあ、このね、あの、プリンセスメドレー、いろんな曲をこうね、つなぎ合わして、ね、あの、雰囲気よく流れるように、う
ん
うん、したと、いうことで、
はい、
その作業にね、かかりましたのが、どなたでしたかね。
浅田さん。
浅田さん。浅田さん、どうですか？
はい。
はい、この曲を、あの、組み上げていく上の苦労とか、そういうことをちょっと語っていただきますか？
この曲を、決定する前は、
うん、
本当は、その、もともとある楽譜一曲をやる予定だったんですけど、
はい、
その、意見が全然まとまらなくて、うん、でも、最後なので、全員の意見を、その、取り入れたいということで、
はい、
曲を、その、混ぜてやりたいっていうふうに、提案を、神明先生にさせてもらったら、
はい、
神明先生が、すごい、こう、どうやったらスムーズに流れるかっていうのを考えてくださって、
お、
全員で作り上げるのが大変でした。
あ、でも、
ね、それをちゃんと作り上げたのはすごかったですね。
そうですね、
うん、
前日出ていただいた東舞鶴高校の吹奏楽部の皆さんも、はい、全員の意見を取り入れた最終定期演奏会ということでしたので、この都道高校の皆さんもね、う
ん、みんなの意見が反映されてて、うん、なかなかそれは素晴らしかったですね。
そうですよね。
はい、
うん、さあ、ということなんですがね、今日は、
はい、
都道高校の吹奏楽部の皆さんにご出演いただきながら、この海の京都吹奏楽フェスタ特別番組放送させていただいているんですが、田中先生、はい、やはりこのコロナ禍ということでね、神、はい、脇先生といえばいろんなコロナ対策ということで、すごくこの吹奏楽部のパイオニアといいますか、
はい、
はい、いただいておりますけれども、
そうですね、この、うん、我々のこのフェイスブックの企画にもね、よくご投稿いただいて、
そうです
ね、いろんなことを紹介していただいて、
はい、
その中でね、
はい、
この定期演奏会もご紹介いただいたんで、
はい、
せっかくやから出てくださいということでね、
で、
今回生徒さんと共に出ていただいてるんですけども、
はい、
神明先生、このね、演奏会を実施するにおいて、一番留意されたことっていうのはどのあたりにありますでしょう？
そうですね。やはり、第一号にならないということでしょうね。はい。もう、まずはそこへ思います、
はい。
せっかく演奏会できても、後でね、
うん、
それが、ね、出てしまったら元も子もない。はい、そこはやっぱり気を使いますし、はい。ただ、同時に、こういった形の演奏会をやり遂げるっていうことも、
うん、
今後にね、つながることだと思いましたので、
はい。そうですよね。これ、尻込みしとってね、やめることは簡単ですもんね。
うん、
全部、プロの演奏会なんかみんなほとんどやめてあるもんね。
うん、
そやから、やめました、やめました、怖いからやめました、怖いからやめましたばっかりやから、うん、ちゃんとね、思い切って実施も、もう、準備万端整えて、最新な打ち合わせのもと、ね、うん、で、行われて、それが成功に終わったということなんで、本当にそれは良かったと思うんです、ね。
本当ですよね。たくさんの方の協力を得て、
はい、
定期演奏会開催されたということですけれども、
はい、はい、じゃあ 2曲目いきましょうか。
はい。
ね。今度は、両人秘書。
うん。
ね。これ、どんな曲ですか？誰か生徒さん、ご説明いただきますか？
どうでしょう。
そこは森尾さんに。
じゃあ森尾さんに。
森尾さん。はい。はい、よう当たりますが、どうでしょう。
この曲は、3年生と、あと部員のみんなってすごい意見を出し合って最後に決まっていく曲なんですけど、うん、なんか和風な雰囲気で、
う
ん、
いいですよね。
それでもなんか迫力があってっていう、なんかすごいいろんな場面が次々に出てくるみたいな感じの、すごいなんか聴いてて楽しくなるような曲だと思います。
はい、
はい、ということで、はい、曲紹介森尾さんにしてもらえますか？どうでしょう。
はい、
先生。
じゃあ森尾さんに曲紹介してください。その後すぐ流しますんで、どうぞ。
あ、両人秘書です。
それではお聞きください。はい、演奏は都道高校吹奏楽部の皆さんです。
はい。素晴らしかったですね。
はい。はい、素敵な曲。
やっぱりね、このプログラムの中でね、和の香りのする音楽というのが入ってると、はい、ね、一つピリッと締まったところがありますよね。
そうですね。
やっぱりね、宇治という非常に歴史のある町の、はい、楽団ですから、
はいはい、
そういうのにね、取り込まれてるっていうのはね、源氏物語ミュージアムのある、ね、近所ですから。
そうです
ね、はい、
はい。
ということで、
はい、
この両人秘書を、頑張ってソロも吹かれたというね、荻野さん、
はい、
どうですか、吹いてみられて。
両人秘書では、ピッコロもフルートも掛け持ちでやらせてもらって、
すごい、
ピッコロはもうすごい高い音が連続して出てくるので、音程のこととかすごい苦戦したこともあったんですけど、まあ、レッスンの先生とかにも定期演奏会の前に来てもらってアドバイスをいただいたりして、だんだん上達できるようになってすごい良かったなって思っていたのと、あとフルートパートは、1年生から3年生合わせて4人いるんですけど、そのうち2人はもう高校から初心者で、
あ、なるほどね、
楽器が変わってフルートに入ってきてくれて、まだ慣れない中、その難しい曲を吹いて、すごい、なんていうの、その経験者で支えなあかん部分もあるんですけど、初心者の子たちも一生懸命吹いてくれて、すごい、その短期間の間ですごい成長できたのが良かったなと思ってます。
なかなか、すごいですね。
いいですね。
非常にね、この曲にかける思いが非常に伝わってくるあれでしたね。
はいはい、そうですね。
じゃあ、聞くところによりますと、そのね、オリジナル曲、この曲、今回はね、はい、音源持って出していただいたのが、この曲だけなんでしたけども、
はい、
本番はね、マゼランも、マゼランの何でした、
マゼランの未知なる大陸への挑戦です。
はいはいはい。そのマゼランもやられたということでね、そちらの方もせっかくね、演奏されたんで、そこでソロを吹かれた。
はい、
浅田さん、
はい、
どうでしょう。
マゼランは、定期演奏会の練習を始めた時からずっと、1年の時からずっとやっていた曲なんですけど、
はい、
私はトランペットでファーストを吹かせてもらってたんですけど、
うん、
すごい音も高くて大変だったんですけど、ソロもすごいピアノとトランペットのその掛け合いとかで結構、ドソロというか、
ドソロ、
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 はい、
すごい目立つ曲だったんですけど、
亀
焼先生とかレスの先生にすごい助けていただいて、本番ではみんなで吹き切ることができて本当に良かったです。
素晴らしい、ドソロに対応された。
そうですよ、
音楽、我々楽隊っていうのはね、 なんかやたらドをつけるんですよ。
そうなんですか、
はい、メドレーモンで一番最初の曲の一番最初のことをド頭言いますよね。
確かに、
はい、あのドリルなんかやっとって、はいド頭で一番最初に戻るのド頭いうこと
ね。よく聞くかも、
はい、やたらドをつけたらなんでも済むというのがね、我々単純な考えで楽団長が運営していくわけです。
そうなんですか、
はい。
はい。さあ、
ね、ということで、ね、うん、どうでしょう。
そうですね、
次、コンサートも、
はい。
佳境にというか、ね、はい、残り半分。
この辺りでポップスをね。
ポップス行きましょう。
はい。一曲聴いていただきたいと思うんですが、ね、はい、ここドラムメジャーの、大西さんにどうですか、はい、曲紹介してもらいましょうか。
そうですね。
ちょっと無茶ぶりかな、
はい、大西さん。無茶ぶりですが、
はい。大西さん、はい、次の曲。
はい、アルファベット3文字の曲、はい、はい、紹介していただけますか。はい、どうぞ。
大西さん。
あ、あ、
はい。
RPG。
そうそうそう。
RPG の曲の紹介ですか。
はい、
そうです。はい。はい、
はじめに、はい、ポップスステージの、
はい、
一番初めの曲で、
はいはいはい、
一番初めからドラムセットのソロがあって、うん、そこから舞台の端っこから、はい、下手上手から全員が
ザーッと出てくるわけやね、
はい、
ドラムセットのソロに合わせて、
はいはいはい、演出から始まって、
なるほど、
すごい明るい曲で、うん、
はい、
部長が、
はい、
部長がもともとソロじゃないところをやを、
はい、
チューバでソロやってはったり、
すごい、
なんかいろいろ演出に工夫し、演出係の人たちがいろいろ考えながら演出を工夫してやった曲です。素晴らし
い、はい、ありがとうございます。じゃあ
みんなで作り上げた力作ですね。
はい、
はい、
ということでここでお聞きいただきたいと思います。
はい、
都道高校吹奏楽部の演奏で RPG です。はい、どうぞ。
はい、 RPG、
はい、
ね、聞いていただきました。華やかなステージでございますが、
はい、
じゃあこの時にね、ソロが出てきましたが、チューバのソロ、
うん、
谷川さんどうでしたか、うん、これ吹いてみて。
まずチューバっていう楽器はあんまりソロがもともとない、ほとんどない楽器、
う
ん、
ね、
ないもんね、はい、
そうなんです。初めて大人数の前でソロをさせてもらって、うん、すごい緊張したんですけど、
はい、
それまで都道高校の吹奏楽部は中庭コンサートをよくやってるんですけど、
うんうんうん、この間見せてもらいました、はい。うん、
なんかちょっと生徒の友達とかにも見てもらって、
うん、
でなんかよかったよって言ってもらえたんで、それが自信になって、本番もなんかみんなに言ってもらったし頑張ろうと思ってめっちゃ緊張したんですけど吹いて、その後なんかお客さんからめっちゃ拍手もらった時はやりきったぜみたいな感じで、
う
ん、
そうか、
よかったね、
いいね、はい、チューバーってそうですよね、うん、なかなかメロディーライン
ほんまですね、
うん、
なかなか出てこないから。
でもチューバーでね、ソロってかっこいいですもんね。
かっこいいですよね。
そうですよ、本当に。
そうでしたか、
はい、
じゃあね、もう残り時間がね、あまりないようになってまいりましたんで、はい、さっき曲聴きましょうか。
そうですね、
はい、じゃあ残り1曲ね、用意していただいてます。ハラペコグーグー、
はい
はい、聞いていただきましょうか、まずはね、
はい、
その後皆さんにご感想を聞きましょう。
はい、それでは、はい、どうぞ
どうぞ。はい、都道高校第33回定期演奏会も一応聞いていただきまして、
はい、
さあ、うん、生徒さんたちそれぞれどんな感想をお持ちだということを、一言ずつ最後に述べていただきましょう。はい、じゃあ部長の谷川さんどうですか。
この吹奏楽部の人生ですごい長い間いろんなこともあったんですけど、いろんな仲間と出会えたし、で、はい、吹奏楽部っていうものに出会えて自分入ってよかったなって思いました。
はい、はい、じゃあ次副部長荻野さん。
はい、2年間半がすごい濃い思い出で、
いい仲間にも出会えて吹奏楽にも出会えてすごく幸せでした。ありがとうございました。
はい、じゃあ同じく副部長浅田さん。
はい、定期演奏会も、終わることができて本当に楽しい3年間でした。ありがとうございました。
はい、じゃあ、ドラムメジャー鬼さん。
はい、V の仲間からいっぱい学べさせてもらってすごい個人的に成長できた2年半でした。ありがとうございました。
はい、最後、森尾さん。
一生の思い出に残るような演奏会を作ることができて吹奏楽をやっててよかったなと思いました。ありがとうございました。
はい、ということで、
はい、
我々話の時間がなくなりました。
はい、
はい、
神崎先生、
神崎先生すみませんね、我々
とんでもないです、
あの喋る時間なくなってしまいました。
はい、はい、今後ともまたよろしくお願いします。
今後ともまたよろしく、神崎先生また出てくださいね。
また神崎先生、またリモートでのご出演お待ちしております、はい、ということで今週の海の京都吹奏楽フェスタ、吹奏楽を止めるな、はい、都道高校吹奏楽部の皆さん、そして顧問の神明先生にご出演いただきました。
ありがとうございました。
お相手は
ありがとうございました、
ムジカマキーナでした。それではまた、
ありがとうございました。